聖書にある神の言葉に聞きます。マルコによる福音書の第一章の16節から20節です。新約聖書61ページになります。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。受難節の日々をしばらくの間過ごしております。その受難節もあと1週間となりました。今日から始まる1週間、特に受難週と呼ばれる特別な1週間です。今朝の聖書の箇所は主イエスの御言葉を伝えています。こんな言葉が語られています。私についてきなさい。これは私はまさに受難週の歩みをする私たちにとって、大切な、御言葉だと。受難週を過ごすことの中でこの言葉を聞きながらこの1週間歩みたい。またこの御言葉が私たちのうちにとどまって、また私たち自身がこの御言葉にとどまるように願います。この言葉は有名な言葉です。すでに教会にずっと集い続けておられる皆さんにとってこのイエス様のこの言葉はとっても馴染み深い言葉ではないかと思います。イエス様がお語りになられた言葉の中でも代表的な言葉の一つです。すぐに覚えられます。短い言葉ですから、私についてきなさい。これこそイエス様が語られた言葉だと言えます。しかしながら私たちはこのイエス様のこの言葉を一体どのような言葉として聞いてきたでしょうか。また聞いているでしょうか。いろんな思いがそれぞれに終わりになるかと思いますが、今日は聖書自身、このマルコによる福音書がこの言葉をどういう言葉として一体語っているのかということに、いろいろ先入見とかいろいろあるけど、それをちょっと置いといて、このマルコ福音書の言葉、マルコ福音書が何をこの言葉でどんなことを語っているのかということに心を向けながら聞きたいと願います。最初にはっきりと申し上げておきたいのは、この言葉は切り離された言葉じゃないってことです。ここだけなんか新しいことが始まってる、そういう言葉じゃないってことです。今日の箇所からはなんかもう新しいことが始まってるっていうふうにはかなというようなことじゃない。いきなり今までのことと切り離されてイエス様が私についてきなさいとおっしゃってるのじゃないということです。このマルコによる福音書の初めからちょっともう一度振り返っておきたいと思います。このマルコによる福音書はこんな言葉で始まっていました。神の子イエス・キリストの福音の始め、こういう言葉がまず語られて、 そしてそれから、2節3節で天にいます神様の言葉、これは旧約聖書の引用の言葉ですが、それが神様の天にいます神様からのイエス様への語りかけの言葉としてですね、この言葉は語られているわけです。そしてその言葉に応えるようにして、その言葉通りのことがこの後起こってきたと言ってるんです。そしてまず洗礼者ヨハネが登場して、アレノで洗礼を授けて、そしてアレノで叫び声を上げる、そして主の道を備える、主の道をまっすぐにして備える、その働きを始める。そしてさらに続いて、今度はイエス様の受洗、悪魔からの、さらにその受洗に続いて洗礼を受けになるわけですが、その洗礼を受けになったと今度は悪魔から誘惑される、あれので。そして14節15節ではイエス様が福音を伝えられ、始めた伝道の働きを開始されたということが語られます。そしてここでは言葉が紹介されます。どんな言葉でイエス様が語られたのか、それはこんな言葉でした。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この言葉はイエス様の述べ伝えられた言葉の要約です。福音の言葉の要約です。他にもイエス様は多くのことを語られたでしょう。しかしそれらすべてを煎じ詰めればこれだという言葉がこの言葉です。そしてここまでのこの一章の中には動きが語られています。動きが語られています。まず天からの声、天から地に向かって声がする。そして今度は地から今度は洗礼者ヨハネを通して声がする。そしてさらに天が裂けたとありますよね。そして声がするわけです。そしてイエス様の洗礼が行われて、そしてイエス様が荒野に送り出されて、そしてさらにガリラヤに行かれて福音を述べ伝え始められたという動きが語られています。こんなふうに動いて、こんなふうに動いてたと思ったらこんなふうに動くみたいなですね、垂直と水平の動きがあるわけです。そしてイエス様が語られた言葉がの中に、神の国が近づいた、神の国は近づいた、時は満ち、神の国は近づいたって言葉が語られていました。ここにも実は動きがあります。近づくわけですから。神の国っていうのは神様のご支配のことです。神の恵みの支配のことです。そしてそういう動きが起こってきて、ここにつながってるわけです。この神の恵みの支配が4人の人に及んだってことなんです。2組の兄弟たち、シモンっていうのはこれ後にペトロと呼ばれる人ですね、その人たちに及んだってことなんです。これがここで起こっていることです。神の国、神の恵みの支配が天が裂けてこの地上にやってきて、それが地の上に進み始める。そして4人の人まず捕まえちゃうって言いますかですね、前ちょうど先週雷雨の話をしましたね。雲がバーッと近づいてきて、その 捉え込んでしまうみたいな。ただ私ちょっと反省してまして、ちゃんともうちょっとちゃんと言わないといけない。そのイメージっていうのはちょっと暗いそして怖いでもこの神様のご支配っていうのはそれとちょっと違うんですね。今雷雲というのは私たちにとってもうなんか喜ばしいものじゃないですよね普通。でも神の国、神の恵みの支配っていうのはこれは喜ばしいものです。明るいものです。ただ申し上げたいのはある領域を持って迫ってくるってことです。雨が降る領域ってあるじゃないですか。雲がやってきてその下は雨が降ってきてそれが近づいてきてそして私たちのところまで達していく。イエス様がここで語られている神、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというのもこれも神の恵みの支配が私たちへのキリスト、私たちのもとにやってきた、やってきてる、あなたのすぐ近くにやってきた、来たんだ、そしてあなたとの関係の中に入ってきている、あなたはもうその圏内にいるっていう、もうその圏内の中にいるんだ。バリアの話も前も しましたね。バリアのように何か塊のようにそれが捉えてきて、そんなもうそのバリアの圏内の中にいるって、そういう言葉であって、そのバリアの圏内が実は続いていて、今度はそれが伸ばされるんです。ここで今日の箇所の後、イエス様は癒しの奇跡をされています。ちょっと先立って見ておきましょうか。この、あとの21節からずっと、まあ、ざーっと目を通していただくと、ちらっと見ていただくだけでも分かるのは癒しの技がたくさんってことです。そして2章のところには罪の許しの話が出てきます。イエス様が罪のあなたの罪が許されたと一人の人に宣言されるという話が出てきます。これ一体何を意味しているのかというと、主イエスのおられるところ、神の国がやっぱりその権益を伸ばしていって、そういう人たちのところに届いているということです。神の力がそういうところに、恵みの支配が及んでいるということです。そして今日の箇所はその始まりです。今までイエス様のところにあった支配がイエス様が行くところに及んでいくわけです。またさらに進んでいくんです。そしてこのあとマルコ福音書の一つの特徴は、すぐにすぐにすぐにみたいなのがいっぱい出てくるんです。急いでるって言うんです私思うんです、動いてるんです。この神様の恵みの支配、生きてて動いてて、でそれがここで浮かび上がってきているわけです。そして二組の人を捉える、その時イエス様は言葉を語られているんです。その圏内の中に入れるところで言葉を持っていられているんです。それがこの言葉です。私についてきなさい。これは別の言葉で言うと、私の圏内の中に行きなさいって、神の国の支配の中に入りなさい、もう来てる、神の国の中に行きなさい、ほらあなたの中にもう来てるよって。そこに入って生きていけるようになったよ、私との関係の中に生きた時、この神の恵みの支配の中にあなたも生きていくことができる、そう言われたんですよ。そういう言葉なんです。ですからこれは福音なんです。嬉しい知らせなんです。これもでもどうですか、私たちは どうですか。この言葉どういうふうに聞いてきましたか。
私についてきなさい。
このペテロのたちに語り、この4人の人たちに語りかけられて、彼はついていきます。そしてまたそれが次々及んでいきます。そしての他の弟子たちにも、マタイとかレビとか、ああいう人たちにもと届いていきます。そして婦人たちにも届いていきます。そしてそれが今に至るまでずっと続いてきていて、教会がそこにあって、教会があって、それが続いてきて、今私たちはここにいるんです。だからこれね、続いてんです。ここからここから、まず一組の兄弟たち、次の兄弟たち、そして次の人たち、次の人たち、次の人たち、ずっとたどっていけば、すごい嬉しくなってきません。私のところに来てるんです。この主の後に、私についてきなさいと言われて主の後についていく人たちの中に私たちもいる。そして今日もイエス様は私たちに呼びかけられています。私についてきなさい。神の恵みのご支配の中に、その力の圏内の中に、生きろと。私今日の聖書の箇所をこうして備えながらちょっと反省してるっていうか、喜んでいますが、でも自分がこの言葉をどういうふうに聞いてきたかなっていうことがなんか突きつけられてきます。突きつけられています。私についてきなさい。ああ、もうこの言葉は分かってるよって、そのこと大事なんだろうって、でもなんかしんどいなみたいに、そういうふうにこの言葉をどこかで受け止めていた自分に気づかされています。何十年も牧師してたのにこんなんかとちょっと自分で思うんですけど、でもしっかりこの御言葉が語っていることに立ちたいと悔い改めつつ今日ここにおります。まあ、でもこれ私だけじゃなくって、多くの人たちにとってもしかしたら同じような思いがあるかもしれません。ついていくっていうのは評判があんまりよくありません。例えばマラソンランナーのトップ集団についていく、無理とか思うじゃないですか。若い人驚くかもしれませんけどね、つい私が二十歳ぐらいの時まで、ね、プロポーズの言葉ありました。僕についてこいって。今そんなこと言ったらアウトですよね。そんなことないの。言ってほしいみたいな人もいるかもしれませんけど、やっぱりまあ大概嫌だなと思うし、しんどいなと、もうついていけませんみたいな人の方がずっと多いじゃないですか。もうついていくのに疲れたみたいな、時代についていく、スマホとかいろいろ時代が移り変わってもついていくだけでもう私は嫌だみたいな、ついていくことはしんどいことだみたいな、あるじゃないですか。そういうイメージでこの言葉って捉えられるんですよ。でも神の恵みの支配は、そしてイエス様が私についてこいっていうふうにおっしゃったのは、 そういう意味じゃないんですよ。だってことなんです。こうやって文脈を読んで前の流れの中で読んでいくとそのことが分かってくるんです。神の国、恵みの支配が私の方にやってきて、それが私を包むんです。そういうこと、恵みが包むんです。他のもんじゃないです。イエス様によってでないとどうにもならないんですけどね。そしてこの後明らかになっているように、この神様の恵みのご支配が行くところには、覆うところには癒しがあります。そしてまた許しがあります。だからこの後癒し、許しが伝えられていくんです。そしてまず語りかけられるのが、私についてきなさいなんです。またもう一つのことを言わないといけないかもしれません。私についてきなさい、この言葉で私たちが通常受け止めるイメージといいますか、そういうものがございます。それはイエス様の真似をして行かなくちゃいけないみたいな、つまりイエス様の真似をしてその教えを聞いてですね、そして真面目にちゃんとした生活をすること、そのことがこの私についてきなさいで求められている。今日のね、説教題を主イエスの背を見つめてってしました。背中を見つめて、主イエスの後ろから従っていく。ちょっと誤解される可能性がある。ほらこういうのあるじゃない、なんか背中を見て学べみたいなですね、なんか生き方を学ばなくちゃいけないって、イエス様の後ろからついていって、イエス様のようにその生き方を学ばなくちゃいけないなんてことをやっぱり思い浮かべるところがある。キリストに習いって、これはこれである意味で大事なこと。もちろん聖書の中でいろんなところでそういうふうなことが言われていたりする部分がある。愛に生きること、イエス様が愛されたように生きること、人を愛して生きること、そのこと大事でも、このところでイエス様がマルコによる福音書で語られているこのイエス様の私についてきなさいは、少なくともそのことが第一のことじゃないんです。そのことはあるでしょう、だけどそのことが中心じゃない。中心をちゃんと捉えることが必要なんです。大事なことは、イエス様がここでおっしゃりたい大事なことは、何か私たちが何をしなくちゃいけないとか、こう生きなくちゃいけない、こうしなくちゃいけないとか、ああいうことしなくちゃいけないとかじゃなくて、イエス様が言われてるおっしゃりたいことの一番のことは、どこにいるのかってことなんです。どこにいるのかっていう存在の場所、何をするかとかじゃないんです。何をするか、どんなことをするのか、立派なことをするのか、正しいことをするとか、そういう話じゃないんです。どこにいるんかって、恵みの中にいるのか、そうじゃないのか、神の恵みの支配の中にいるのか、いないのか、ここを間違うと、どんなに立派なことをしてもそれ屁のようなものなんですよ。どんなに立派な生き方をしても、人の前では認められるかもしれんけど、神様の前では本当に無に等しいんですよね。そして本物にならないんですよ、私たちの生き方が。なんか臭いものになるんです。 変な匂いを漂わせてしまうんです。腐っちゃうんです。人間ってこの恵みの支配の中に生きないと。だから誰、もうちょっと別の言葉で言うと、背を見つめてっていうのはイエスの背を見つめて後ろからついていくんだけど、イエス様がおっしゃりたいことは何をするかよりもこのイエス様と一緒にいるってことですよ。もうちょっと別の言葉で言うと、イエス様ちゃんと見て、イエス様を見つめれるところにいるので、いてくださるので、このイエス様と一緒にいるってことなんです。それを求められたんです。私についてきなさいって言われて、そういう言葉なんです。でこれができるってようになってるっていうこと、嬉しいことじゃないですか。素晴らしいことじゃないですか。イエス様との関係において、神様の恵みの支配の中に私たちが生きれるとすれば、私はこれが一番のことだと思うんですよね。他のことじゃないですよ。そういう意味でこのイエス様のここでおっしゃってる言葉は福音なんです。嬉しい知らせ。まあ実際ですね、気づいていた、気づかされることあるんです。これね、否定関係の話じゃないんですよ。否定関係だったらユダヤでは否定関係結構はっきりしていて、通常こうだったんです。先生選ぶんです。弟子の方が誰につくかみたいな。で先生探して旅に出たりするんです。で先生弟子入りさせてくださいって言って、で弟子入りさせてもらって律法を学んで、ね、律法を学んで、聖書を学んで、その人も一人前のラビになっていくっていうのが通常の師弟関係なんです。違いますよ。イエス様の方から言ってるでしょ。イエス様がご覧になって私についてきなさいって呼びかけられて、人間を取る漁師にしようとか呼びかけられて、またその後の2組もやっぱり私についてきなさいと言われたんでしょう。そうやってイエス様に従うようになった、イエス様の方からなんです。順序が違うんです。つまり師弟関係こういうじゃないんだ。師弟関係の話じゃないんです。福音の話なんです。この日二組の兄弟がまず主の後に主の背中を見ながらついていく人になりました。シモンですね。シモンと言われているこのペテロとアンデレはすぐに網を捨てて従ったとあります。船のことは出てきませんから、おそらく彼らは、湖で網を打っていた。船に乗ってじゃなくって岸から、わかるでしょ、この町に住んでる人は長良川でもやってるじゃないですか、鮎を取るのに投網ですよ。岸から投げてる人いるじゃないですか。 あれと同じことしてるんです。 でも後のヤコブとヨハネの 方は、船が出てきます、そして雇い人まで出てくるんですよ。格差あるんですよ。豊かさが違うんです。で、ペテロンたちの兄弟の方はちょっとやっぱ貧しい漁師みたいな、船すら買えなかったのかもしれません。もう一組の兄弟の方はね、船も持ってるし、雇い人までいるし。でもこの二組の違う、全然違う人たちが、そういう同じ漁師でも違う人たちが、イエス様に従ったっていう話なんです。船と網、父と雇い人、 それを残してイエス様の後についていきました。どちらの兄弟たちもこれまでの生活を捨てて、まあ、全てのことを後に残してイエス様についていったというんです。これは意味するところがあります。残してっていうのは、これは捨ててって言葉と残してって言葉同じです。意味は委ねるってことです。いろんな詳しいこと書かれてないのでですが、はっきりしていることは、彼らはイエス・キリストを通して神の恵みの支配に預かり、そしてその神の恵みの支配の中に全てを委ねている。生活も委ねている。その生活のところにまで、日常生活のところにまで神の恵みが及んでいるんです。それを信じて、父お父さんとか自分の仕事のこととかも全部委ねちゃってるんですよね。主についていくことこそ第一のこととして人生の基本をそこに置いて歩み始めているんです。イエス様の召し選び、それには神様の大いなる力が働いています。創造者である神様です。作り主である神様です。ですから、この神様は人間をそれまでの生活から解放して、ご自分との関係の中に導き入れられて新しく作り変えられます。この4人の漁師たちは人間を取る漁師に作り変えられています。人間を取る漁師っていうのは、これはエレミヤ書の16章16節から17節に出てくることなんですが、要するに神の民の中に加えていくみたいな意味ですね。神の救いの中に人々も招いていくんです。そういうものに作り変えられていく。自分の生活、自分さえ救われればいいとかで話じゃないんです。自分中心じゃないです。神中心、確かにそう。でもそれだけにとどまらないで、今度は他の人のところにまで行くんです。私についてきなさい、この言葉によってイエス様は私たちとの関係を作り、イエス様によって私たちを神の国の圏内に置いてくださり、私たちを作り変えて御国の御用のために用いてくださいます。その神の国の動きの中に私たちも巻き込んでいき、その私たちのさまざまなことを通して私と用いられて、それが進んでいくんです。進んでいってるんです。そういう中に私たちは置かれています。私たちもそういう仕方でイエス様から呼ばれています。私についてきなさい。私についてきなさい、このイエス様の御言葉、この言葉はこの時一度限りのことではありません。次から次に人に語りかけられていきます。今も語り続けておられます。そしてこの言葉を語りかけられたシモン・ペトロ、繰り返し実はこの言葉を聞いてるんですね。信仰告白をするんです。ペテロはやがて真ん中あたりで8章ですかね、マルコだと。でその時にやっぱりなんか変なこと言っちゃって、イエス様十字架にかかられるようなことがあっちゃいけませんって 言ったら、下がれサタンって言われて、後ろに回れみたいに言われるんです。前に立つなって、後ろに回れみたいに言われて、つまり私から離れるなって、一緒にいろって言われて、で私の後に従いたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従えって、その後イエス様は言われるんです。私についてきなさい。そしてまたペトロはイエス様が十字架にかけられる前に、イエス様のことを裏切りました。でもその裏切ったイエス、ペトロにイエス様現れられました。そして現れられて何を言われたのかというと、やっぱり私に従いなさい、私についてきなさいなんです。つまり人生の中で これは一度限り聞けばいい。一度洗礼を受けた時に私たちが聞いて従う言葉じゃないんです。いやいや、もう私たちが信仰生活を送るっていうことは、この言葉を福音として聞いて歩むってことなんです。福音として聞かないとダメなのね。これをなんか自分のなんか生活を締め上げる、なんか自分を締め上げるみたいな、ついてこいみたいな言葉としてじゃなくって、さっきあったようなあのほの暗い灯心を消すことがない、折れかけた足をあのね、あの折ることがない、そういう御言葉ありましたが、そういう言葉として聞いていく。その時私たち立ち直っていくんですよ。この言葉、癒しの言葉、許しの言葉、深い深い信頼の言葉。信頼もないとこの言葉語りきれないんですよね。私と一緒に神の国を広めよう。今私はここのところすごくうつうつとしています。ニュースを見るたびに、新聞を、いや、そういう記事を読むたびに心塞がります。時代が大きく変わってきている、それを感じます。今まで確かだと思っていたものが音を立てて壊れていっています。というか、まあ、アメリカっていう国がおかしくなっていますし、世界中が病んできています。アメリカっていうのは私たち日本に生きる者にとって、また教会に生きる者にとって特にとても大事な国の一つですし、この教会もまたアメリカの教会の影響のもとに建てられた教会です。そのアメリカが深く病んでしまい、私たちがこういうことを学んできた、この国からこういうことを学んできた、自由とか民主主義とか、こういうことを大事だと思ってきた、学んできたことがガタガタと音を立てるようにして壊れていってますね。で、それはそれだけのことじゃなくて、この世界が今深く病みつつあって、そして人間がどう生きていいのか分からなくなっている、そういう時の中に置かれているんじゃないでしょうか。私、その中で今日、今受難節を迎え、受難週を迎え、私はこの御言葉が与えられたと思ってます。私についてきなさい、私についてきなさい。神の恵みの支配があるよって、この地上にあるんだ、来たんだ、この私たちの人生やこの世界は見捨てられた場所じゃないんだってことなんです。希望があるんだ、神が始めておられるから、神が決着をつけられる。また私たちそれぞれの人生もそうです。私たちのもう生涯の中で繰り返しこの言葉を聞く必要があります。ペテロがそうであったように、健康な時にも、この健康な時にこの言葉を聞いた人は、病気の人時にも、病気の時にこそ聞くべきです。若い日にこの御言葉を聞いた人がいるなら、年を取った今こそ御言葉に聞くべきです。喜びの日にこの言葉を聞いたなら、悩みの中でこそこの言葉を聞くべきです。私についてきなさい、私はほらいるよって、あなたのそばにいるよって、来たんだよって、来てるんだよ、あなたの肉の目には見えないかもしれないけど、 あなたには私の背中が見えるはずだ。いや、あなたには見えないかもしれないけど、私には見えてるって。ご覧になった、そして言われるんです。イエス様は私たちをご覧になって言われるんです。私についてきなさいって。そして悩みの日に私たちがこの御声を聞くとき、私たちの悩みは変えられます。この世界も変わって見えてきます。そのはずです。この主の御声に聞くとき、人生が違ってきます。変えられてきます。家族との関わり方だって変わってくると思います。ご飯の食べ方だって変わってくるかもしれません。あらゆることを変わってくる鍵になる言葉が、この私についてきなさいっていう言葉じゃないでしょうか。そしてまたこの言葉は、人生の最後に病気でもう死ぬぞっていう時にも、私たちが忘れちゃいけない、思い起こしていい言葉なんです。もう私についてきなさいって普通死ぬとこで言えないでしょ。誰か人間にね、死ぬ前に私についてきなさいなんて言えないじゃないですか。でもイエス様はそういう意味でも言われてるんです。私についてきなさい。イエス様にあって、もはや復活によってまだ先があるってことですね。どこまでもどこまでも有効な福音の言葉が私たちの人生、世界を包んでいる。それを語っているのが聖書なんです。これは繰り返していますが、福音の言葉です。福音の言葉として聞いたとき、人生が変わってくる、世界が変わってくる、信仰生活が変わってくる、生き方が変わってくる、そういう言葉でございます。この一週間、この言葉を心に留めながら、またこの言葉が力を持っていますので、私たちの生活の中にこの言葉が私たちのうちに入り込んできて、私たちの歩みを支え導くでありましょう。そして私たちはまたその時、喜びを持ってそのことを受け止めるのであります。お祈りをします。父なる御神、私についてきなさい。ガリラの岸辺でイエス様が語り始められました。今も語っておられます。私たちの人生において、嬉しい時も悲しい時も、喜びの時も苦しい時も、そして私たちの人生の始まりにも終わりにも、この世界の始まりにも終わりにも、この言葉を語ってくださっています。福音の言葉がどうぞ私たちにとどまり、また私たちがこの福音の言葉にこれからのちとどまって生き続け、死ぬことができるようにもしてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。